Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいるあなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
和音の
ジョイフルステーション。
皆さんお元気ですか？ようこそ
喜びとワンダーランドへ
ようこそようこその感じになりましたけれども
失礼いたしました
、はい、今日も感じる30分お届けしたいと思いますけれども、ね、
今日なんかすごい楽しみです。
私そうですよ、私初めてですね、
やった
北海道釧路で
インタビューでき
た、ありがとうございますね、もうワンオンちゃんはあの直感で、はい、はい、行かれてましたけれども、私の方で、はい、今回ね、
なんと今回北海道、
そうですよ、北海道ね、ちょっと久々に釧路の方にね、お邪魔、
毎月行かれてるやつやね。
そうですね、うん、もうちょっといろいろコロナもありまして、今年はね
コロナから
久々に初めてね行かせていただいて、もう本当にね、釧路湿原も大自然の中満喫して美味しいものも食べてまいりました。
はい、
はい、そしてその釧路のねご縁をつないでいただいたのが、うん、今日のインタビューのゲスト、はい、スピリットトラベラーの原野勝さんという方なんですけれども、はい、私を釧路に連れて行ってくれた恩人
ですよね。
ナビゲーター、はい、そうなんです。もうたくさんいろんなことを、ね、されてらっしゃいますので、はい、後ほどインタビューでお届けしたいと思います。
ワクワク、
はい、今日もご機嫌、愛とワンのジョイフルステーション、パーソナリティは波動セラピスト愛と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワンがお送りします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。皆さんこんばんは、愛と和音のジョイフルステーション、本日もお聞きくださりありがとうございます。今日はなんと私もスタジオを飛び出しまして、今北海道釧路の方にやってきています。今日はこちらの釧路から、私に釧路のこのご縁をつないでいただきました素敵なゲストを、ご紹介したいと思いまして、今回声のご出演をお願いいたしました。ということで早速ご登場いただきたいと思います。本日のゲスト、スピリットトラベラーの原野勝さんです。こんばんは。
こんばんは。
どうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
はい、あのもう釧路といえば原野さんということで、はい、あの私もご縁をつないでいただいて、はい、まあ、今回ね、あの2年目になるんですけれども、
そうですね、
はい、もうね、今日も釧路湿原の方にもね、あの散歩で行かせていただいて、すごくいい気分というかね、はい、気持ちのいい状態でいつも来させてもらっているんですが、原野さん自身があの私出会わせていただいた時に、もともとある の、はい、あの存在というかね、はい、アルゴ録というのを、はいはい、あの書籍でご出版されてらっしゃって、はい、あのまず皆さんあのアルって何って思ってらっしゃると思うんですよね、うん、そうですね、うん、なのであのアルという存在のことをちょっとお話しいただいてもいいですか。
あ、はい、あと書籍にも書かせていただいてるんですが、はい、簡単に言うと全宇宙のバランスを取る存在というふうに言われてます。なのでまあ人によっては宇宙人ですかとか、まあ、宇宙の存在ですかっていうふうに言われていて、ちょっと本当にこうスピリチュアルっぽいような表現をされてますけども、まあそれはともかく私たちの中にあの存在している、あの私たちも存在するという意味では、まあ、あるというふうにあの全てに関わっているものと私は捉えています。それを私はまあ存在するという意味であると呼ばせてもらってるんですね。はい、
もともとそのあると出会ったきっかけというのは、まあ、どれぐらい遡ってなんですか。
そうですね、まあ、かれこれもう20年前、はい、2000年の頃から彼らと接触が、うん、まあ、あったんですね、
はい、
言うならばちょっと私自身がまあ幼少の頃から、まあ、そういう見えないものとかあの聞こえないもの、いわゆる目に見えない世界の存在たちと接点を持つことがもう昔からずっとあって、あの、まあ、それがいろいろとそれがベースになっていると思うんですけれども、はい、まあ、2000年から彼らはあの私にいろんな情報を響かせてきたと言った方が正しいのか、うん、言語ではなくて非言語の中で五感を通じて響かせてきた情報を私が言語理解をした中で表現をさせてもらっているというような形で、あの2000年の頃から付き合いが始まってます。
うん、はい、じゃあそれをこう言葉というか、まあ、日本語に起こしてというか、
はい
はい、それで、あの書籍の方にも音として届けるということで。
そうですね、あのこれちょっと言うと誤解されるかもしれないんですけど、まあ、何をちょっと話してもいいかなと思うと、未来の自分っていうのがいて、
はい、
その未来の自分がどうもその非言語のものを言語化してあの表現を私が受け取られるような形で理解をしている。なので本当に言葉じゃないのであのどう解釈できるかっていうのもあるんですけど、まあ、それがそもそもいい意味ではあの言葉ってものを限定させたりとか、まあ、そういうものなんだって決めつけたりする部分があるので、まあ、まあ多分そういうことであるという存在はキー言語で私に伝えてきて、私の未来がその言語を理解してあのキー言語を理解して、まあ、私にメッセージとして捉えられるようにしてきたのかなと思うんですね。
はい、はい、ありがとうございます。はい、まあ、今このね今年コロナもありましたし、はい、まあ、いろんな意味でこう自分を見つめるっていうことも本当に、はい、まあ、リスナーの皆さんもされてると思うんですけれども、はい、まあ、その中でこのあるという存在って、はい、まあ、その皆さんの中の、はい、まあ、自分と向き合うとか、はい、まあ、見つめるっていった時に、
はい、
どのようなこう感覚でこう捉えてもらったらいいっていう感じでしょうか。
そうですね、はい、まあ、存在っていうので全ての存在の中に、はい、まあ、溶け込んでいるものと言えるかなと思ってます。宇宙も本当自動的に運行しているように、人間の人体も人工的に、人工というかもう自分たち の, こう自律神経の中で、心臓が動いたり、消化の活動をしたりとか様々やっているように、私たちもある意味自動的にこう生き生かされているような状態なわけですね。
はい、
であるは自分たちは全宇宙のバランスを取るっていうことで、もう一つ違う表現をすると、うん、宇宙の外にいるものなんだとよく言っていたんですね。はい、なのであるは宇宙の外にいる存在とするならば、私たちの中に実は全部いい意味でも悪い意味でも私たちの中にもそれらがあって、うん、もう彼らは外にいると表現をしながらも自分の内面にいることを実は言いたかったのかなと思っているので、うん、なので私が彼らと長い付き合いになりそうだなと思った時に、はい、あるとつけたのも偶然ではなくて、うん、自分たちが存在してるっていう意味でも同じ存在という意味で共鳴しているものがあって、私の中にはあるがいるんだなと理解してます。
なるほど、はい、もう本当にこの内々探しの中から、はい、本当に自分の中にあるということをもう知っていくって、はい、気づいて、そしてまあ目覚めていくっていうことをね、
はいはい、
長くまあ春野さんご自身もそのある以外にも意識の目覚めという、はい、まあ、観点から、はい、まあ、個人セッションだったり、はい、また大自然に触れるということで、はい、まあ、釧路の湿原のガイドであったりとか、はい、まあ、様々な活動をされていると思うんですけど、はい、まあ、その中で今日はこのあるという存在のことを、はい、まあ、よりフォーカスして今お聞きしているんですが、はいはい、 っぱりこの時代の変わり目のこの目覚めの時期に、やっぱり自分の中でやっぱあるをこう見つめるというか、その自分の中に全てのものがあるよっていうことに気づいていくっていうのが、結果その人たちのこう未来、その目覚めた後の皆さんはどんなふうなこう自分に出会えるっていうことなんでしょうね。
あ、そうですね。違う観点で言うと、思い出す、自分自身がもう忘れていたものを思い出す、これは神様との約束って映画の中でも、体内記憶の子供たちの話も出ているように、私たちはいろんな経験を過去世とか転生って言われているものにしてて、またお父さんとかお母さんを選びながらこう生まれてきている、その流れを見た時にも、私たちはその親を選んで、特に母親を選んで生まれてくるっていうのを言われた時に、実際に自分たちが生まれてくる時に記憶をもう持ってない状態、なので昔で言えば普通に出産された人と帝王世界で出産された人は賛同を通る通らないの関係があって、すごく霊的に影響を受けるとか受けないとかが、あるらしいんですけれども、私たちがそういう意味で自分自身の中にそういったものがあるということをもう思い出していく、なので知的な情報であったりとか、すごく必要な情報をその人が聞けば聞くほど、脳は自分たちの持っている自分の本当の知性を出すというふうにも言われていますけれども、そういうことを実は思い出していってる。でもっと量子の世界で、量子物理学の世界で言うと、そもそも人も自分も区別がないっていうことで見たときに、その声はもう自分たちの中にそもそもその粒子の中に存在している。そういう点で見たときに思い出す、こういう意図で私たちはこの場所にいたり、こういう意図で自分がこういうふうにいたりとか、もしかしたら意図とかないにしても、その場所に自分が存在し得るように自分でずっと仕向けてきたっていうことが思い出すという作業、なので人によっては風はもう愛って言われて私は誰と、そういうことをずっと追求してくる過去の先人の人たちがいましたけれども、その思い出す作業が私は誰なのかっていうこと、それを多くこのあるっていう存在の、私は言葉で伝えてますけど、彼らはよく響きという言葉を使って、その響きに通じてくると思い出していったり、その人の本来の姿に目覚めていったり、その中で自分のやるべきことによって立ち上がるということが起きてくるということを聞いているので、その人自身のことを思い出すことが今急務なのかなと思ってます。
そうですね、やっぱりこう外側の状況からも、内側のことからも、すごくその目覚めを促進させるというか、なんかそういうのが今日常生活の中で皆さん多分個々それぞれ今思い浮かんでいらっしゃると思うんですけれども、原野さんご自身がその言葉というのをすごく大事にされていて、やっぱりこのあるのエネルギーもできるだけやっぱその言葉を選んで、本当にその今の流れているエネルギーをこう壊さないように、この本に起こされたというのは伺ったんですけれども、やっぱり今これからその自分たちが使う言葉っていうことも、今改めてこの、あるの存在からのメッセージも含めて、今原野さんご自身がこう感じていらっしゃることってありますか？
私は言葉が最終的にいろんなことを邪魔する部分もあるんですし、ちょっと固定したものを生むんですけれども、言葉自体が私たちの結論を救ってくれるもの、これから特に世の中がもしですよ、コロナのことでこれだけの騒ぎがあったように、荒れてけば荒れてくほど最終的には言葉によって救われてくるんじゃないかと思ってるんですね。その理由としては、ありがとうとか愛してますとかついてるとか、こういろんな光の言葉と表現されている先生方もいらっしゃいますけれども、なぜその言葉がもうずっと過去昔から現代に至ってその言葉を使うって、これがいいんですよいいんですよって言い続けたり、例えば日本人であればいただきますごちそうさまという言葉があって、命の尊さを伝えていたりしている、その言葉がなぜずっと当たり前のようにあり続けているのかということは、私たちは、私も格闘技をずっとやってきているのでよく思うんですが、いざという時にずっと自分たちが耳にして培ってきて体験をしていなかったり行動していなかったら、そこがパッと出てこないんじゃないかと。なので、ありがとうとか愛してますってことはもう誰しもが知ってて、誰しもが実践してて、いろんな思いを持たれてるんですけど、それが当たり前なんだけど、本当にいざという時にその言葉が出れる、私たちであれるっていうことが特に大きいのかなと思ってるんで、言葉が極論私たちのこれからをすごく示唆し救っていく、 なので例えばこれからもしですよ食糧難があった時にいただきますごちそうさまの命の尊さを思ったら、その食事を本当に大事にしてかれるってことでも、いただきますごちそうさまも重要なように、ありがとうとか愛してますとか、こう本当にありきたりと一見思ってそんなの分かってるよじゃなくて、その言葉がどれだけ本当の光を放っているのかってことはもう分かっていたから、いざという時にそこの言葉が私たち人間が使えるように何かしらの意図があって、ずっとその言葉を長きにわたって私たちに植え続けてきたのかなって気がするんですね。はい、
やっぱり日本語って特別というか、はい、いろんな言語がある中ですごく神聖視されていますよね、はいはい、その部分でもやっぱり原野さんも感じられることっていうのがありますか？
あ、そうですね、日本って言霊が咲き這う国とか、日の本はその言葉の国とか、神は言葉なりとかっていろいろ言葉の中で言葉の深さとか言ってますけども、日本語は特に母音を中心にした言語で、他の国の場合は子音がこう言葉の中心になっている。そうすると子音を扱う国の人たちっていうのは合理的かつ前に前にこう、進んでいく、こう割とこう主導的な形というか、ある意味ちょっと攻撃的な。で、日本人の母音はある意味いろんな情緒を拾い上げていくものが中心になっていて、さらに日本語というのを見たときに、日本人ならではのものなんだと思うんですけども、カタカナ、ひらがな、漢字、ローマ字という4つの文字を扱って操る、こうだから通常だと他の国では理解しがたいことを日本人はそれを情緒として受け止めて、それを発信し、言葉にしていると。そういう面から見ても日本人ならではのその言語の良さがあって、それが私たちのところにこう反映してくるとこういう意味になるのかなとか、あるのかなと思ってます。はい、
やっぱ日本人 の, その感性の豊かさっていうのはもう本当に世界トップクラスっていうことで、言われているので、やっぱり今もこの感性だったりとか、自分自身がそれを思い出していくっていうことを、その時にその言葉っていうのが大事だよっていうこと、っていうことですかね。
そうですね、言葉っていうと音とそれと、文字と大きく分かれると思うんですよね、なので音だけで聞くと同じような言葉がたくさん存在している、でも漢字にすると同じ音なのに違ったものに、こう分けられてくる、だからある意味ある人が言ってましたけど、神様の暗号じゃないのと、だから文字がありながらまた音があって、でもその両方によって私たちが存在していて、それを理解していく、そういう意味で日本人の特徴の中にまた文字を起こした時に読みが音読みもあれば訓読みもあるとい う, こう2つのものを操りながら、かつその音から見た時のものはどういうものなのか、訓読みからした時にどういうものなのかっていうふうに分けて見ることがまたできることが、漢字とかを含めたもう最大の日本人の素晴らしいものであったりするのかなと。で、彼らが言語理解をこう私にただ限定したものを教えるのではなくて、幅広く言語を使うということを彼らは言わんとしてたので、あえて情報としては響きというものを、やっぱ波動とか周波数って言われるそのものに起こして、私の中で人間とコミュニケーションを取るための手段の語りとして言葉を、後からついてくるようにしたのかなというふうに感じています。
なのでこのアルゴロクのこの書籍っていうのは、やっぱりその響きをとても大事にした本っていうことで、私自身もこう手に取らせていただいて、やっぱりすごくこうバイブレーションの方を先に感じさせてもらったんですね、なのでなんか言葉を頭で理解するっていうよりは、なんかいつもその本をそばに置いて、何かしらこう自分のインスピレーションが来た時に引っ張ってきてみる、でそこでこう出会った言葉をもう一回自分の中でこう咀嚼するというか、味わってみるっていうような、なんか新しい本の読み方だなっていうふうに私自身感じたんですね。
そうですね、なのでアルゴ録をお読みになってくれた方の中で気づかれてる方もいらっしゃると思うんですけど、同じような表現が随所にあるんですね、でも私がその書籍を作る際に同じような表現があるからこう間引こうとした、実はその話をするだけでもちょっとすごく長くなってしまうので、ちょっと割愛されてもらいますけれども、でもそこの響きが同じ こう内容に見えるものでもその時の響きが全然違うので、うん、違う内容を伝えたくてその響きを出しているっていう捉え方をするのに、私自身もあの本をこう編集してる時にあれあれと思いながら編集しててこれをここに入れるんじゃなくてみんな同じにしちゃえばいいんじゃないかとか、もうこれは省いてもいいんじゃないかっても彼らは、まあ、あるは違うよと、
はい、
この章に合わせたこの意味だからここに入れてくれないかということで、うんうん、まああると私の強調ってよく呼んでるんですけど、まあ、そういう形で、うん、あの同じ意味ではないと、
はい
はい、
うん、そうですよね。あの私自身もこう読ませていただいて、なんか共に成長していくような感覚、はい、なんか共に育っていくというか、はい、なのでなんか今ねあの聞きになっていただいている皆さんにも、はい、ぜひあの手に取っていただいて、なんかいつもの本の読み方とは違う形でなんか触れていただくっていうことが、
う
ん、
そうですね、
なんかまずこのあるの存在というのを知っていただきたいなっていうこともあって、うん、
はい、
まあ、今回あの春野さんにね、はい、あのゲストでご出演いただいたんですけれども、はいはい、まあ、あの皆さんね、まあ、まだあるを知らない方が、はい、多いと思うんですね、
はい、そうですね、
今日初めて聞いていただいていると思うので、うん、
はい、
まあ、その皆さんに何かこうあるという存在が、まあ、あの皆さんにとってどんなあのこれからこう日常にこう降りてくるというか、
はい、
はい、まあ、寄り添っていてもらえるというところではどんなふうな言葉になるでしょうか。
そうですね、私たちってあの一つのことというか、何か起きるといいことはいいことだというふうに自分の中でジャッジして、
はい、
そのことで自分がそうなりたいなりたいと思って生きてらっしゃると思うんですけど、
はい、
あるというのはやっぱりこう面白いことにいいも悪いもないので、うん、いろんな現象面を引き起こしていく、だから本当はそんなことを自分が望んでないんだけどってひっくり返して、あのひっくり返した角度でものを見させるようなこととかあるんですよね、
はい、
なのであのこれは愛さんとのお話の中でもよくありましたけれども、
はい、
あの私たちはあの実際のところ一つの出来事の中に生きているんですけど、そこにジャッジしている時にいいとか悪いとかポジティブだネガティブだって決めてますけれども、実はそういうものはそもそも存在してなくて、自分たちのその時のジャッジメントによってそれが起きてくるだけで、 あるはそういったことをこう本当に次にその人たちに理解をしてもらうために、まあ、いろんなことをひっくり返す、まあ彼らのことを私は別名でバランサーと呼んでます、
はい、
なのでバランサーの役割としてはその人のバランスが返ってたら元にクッと戻すので、あの人によっては相当きついこともあったり私も人と関わるのが怖くなって彼らのそのエネルギーが強くもっと今とは違った意味で強かったけど、全部その人たちがひっくり返る現象が起きてきたので、もう一時怖くなって人に関わるのやめようかと思ったことがありました。そのぐらい、でもそれってよくよく考えたら日常みんな同じようなことが起きていて、 それがいいとか悪いとかやってるからこそ苦しくなるので、彼らはそれに寄り添ってあの厳しくもまた温かい思いで、あのそこのその人の再現を本当の意味でこう常にこう繰り返しひっくり返しながら、その人にとって一番いい歩みに持っていくものだと捉えています。はい、
まあ、今その目覚めとか気づきとか思い出すっていうことは今日キーワードで出てると思うんですけど、本当に皆さんそれぞれがもう一度なんか自分の原点っていうか本来の自分自身っていうところをこう出会っていくっていうことに、私はこのアルゴロ君の書籍ってすごくあの本当にこう中立で、あの何にもジャッジせずになんか皆さんの中にこう寄り添ってもらえるものじゃないかなと思うので、まあぜひなんかあの言葉だけじゃなくその感覚的なところ、まああの私たちのこのラジオも感じるラジオ、はい、ということなので、はい、なんか感じていただくっていうところから、ご自身の今のこのバランスっていうのもまたちょっと違った目でなんか見ていただけるのかなと、
はいはい、そうですね、
思いますので、はい、こちらのねなんかアルゴロクもぜひね、
はい、
あの手に取っていただきたいと思いますし、
はい、そうですね、はい、そうです
、はい、そしてまたね原野さんいろんな多彩なあの面をお持ちでいらっしゃるので、はい、あのまた私もあの釧路のね出現ツアーの方にも、
はい
はい、あのご一緒させていただきたいと思うので、は
い、よろしくお願いします、ま
あ、そのこともあの今後ねあのまた私が体験してからご一緒させていただいて、あの、はい、その時のことも感想としてね、
はい、
あのお話しさせていただきたいなと思いますし、はい、またあの今日ご興味を持たれた方はですね、
はい、
あの原野さんご自身に直接またあのお会いしていただくっていう機会も、
はい、
あの個人セッションなどもね、はい、ありますので、
はい、
なんかぜひまたあの YouTube とかもされてらっしゃるんですよ ね、
はい、
あのそちらもあの喜びとワンダーランドの方でも、はい、またあのご紹介としてね、はい、あの載せさせていただきたいなと思いますので、
はい、
なんか本当にあの原野さんとねあのお話しさせていただくと、もうなんかお話しするだけでこう整っていくというか、
ありがとうございます。
あのまさにバランサーな感じだなと思うんですけれども、
はい、
なんかあの最後にこう皆さんに、
はい、
まあ、これからの、まあ、生きていく上での何か一つこう、うん、 幸せのコツというか、はい、何かありましたらメッセージをお願いできますか。
そうですね、本当に大事な言葉、はい、自分ではいい言葉をたくさん使うってことと、それから自分の常に立ち位置を、うん、大事にされていって、そこにこういうことしちゃいけない、ああいうことがしちゃいけないんじゃなくて、本当に自分が望む方向に自分自身が、うん、思う方向に進んでいける、はい、そのためには言葉を大事にして自分の立ち位置をしっかりと理解していかれるのが一番この後の時代の流れは一番いいのかなと思ってます。はい、
わかりました。ね、実際にやっぱりこうやって原野さんご自身の、ね、声を皆さんに聞いていただくのが一番かなと思うんですね、
はい、
でまたそれが叶わない場合はアルゴ6の書籍をまずは手に取っていただいて、はいはい、本当に宇宙のこのバランスっていうところが、はい、なんか大きな視点でなんか皆さんに感じていただけたら嬉しいなと思いますので、
はい
はいはい、まあ、今日からまた、ね、次回出現ツアーのお話もまた楽しみにしていますので、
はいはい、
またどうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、ということで本日後ろからお届けいたしました。本日のゲスト、スピリットトラベラーの原野勝さんでした。ありがとうございます。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete?
はい、ということで、
はい、
スピリットトラベラーの原野勝さんにご登場いただきました。原野さん、ありがとうございます。この後もね、また引き続きご案内というかご紹介をね、
引き続きインタビューね、
そうなんです、そうなんです、続けて今回ね
ご登場ね、
はい、そうなんです、お届けしたいと思うんですけれども、
うん、
まあ、次は釧路湿原に私行ってまいりますので、そこでのまた体感をですね、
何をしに行くの、湿原に、
湿原 の,
その湿原ツアー、
自然を堪能するという、もうね、
原野さんと、
そうですね、
贅沢やな、
はい、そうなんですよ、ね、まあ、原野さん自身このアルゴロクという、ね、インタビューの中にも出てきましたけども、
カタカナである、
はい、カタカナであるという宇宙存在からのメッセージ、
ね、
はい、我らには名前はない、我らはバランスを取るために存在していて、それ以上でもそれ以下でもない、我らは存在するという、まあ、このメッセージからね、うん、始まっているものなんですけれども、はい、まあ、こちらの本のこともね、また、うん、後々本のご紹介という形でね、お送りしたいと思うんですけれども、うん、ね、今日皆さん聞いていただいてこう、まあ、初めてかもしれないんですけれども、うん、まあ、Facebook のあるたちからの伝言という、まあ、原野さんの方が発信されている、はい、Facebook ページがありますので、ね、そちらの方もね、ワンダーランドの方でまた、
はい、
お知らせしたいと思いますので、はい、
はい、あいちゃんいつ頃出会ったの、原野さんに。
そうですね、もう4年ぐらい、
ラジオ始めた頃や、
ラジオ始めた頃ですね、
進化の頃やな、
そうね、
ね、
そう、札幌の方でご縁をいただきまして、
はい、
そ
こから、出会いは
札幌、そうなんです、釧路にね、つないでいただいて、はい、本当にこのね、全宇宙のこのバランスをとっている、まあ、あるという存在を知ることで、
うん、
本当にこう私たちの肉体も、まあ、宇宙もね、全部同じじゃないですか、うん、
同じ、
なんか小宇宙大宇宙みたいな ね、はい、そういう中でこの自分、まあ、今この時期にこのあるっていう存在のことを知ってもらうことによって、またご自身の中のそのバランス、なんか自分の中のね、体調とかそういうバランスも含め、まあ、全体的なところでの自分っていう位置づけの、うん、
整える、
そうですね、俯瞰した自分というところのバランスを取ってもらうということでも、私はこのね、アルゴ6、そしてまたね、原野さんのメッセージというのは、とてもこれからすごくこう自分を生きるということの物差しになっていくんじゃないかなと思うんですよね、はい、
シンプルでありつつめちゃめちゃ深いよね。
そうなんですよ、本当にこのアルゴ6ね、またご紹介したいと思うんですけども、ね、もう一つ一つの言葉にね、すごく深い意味が込められているなって、それは自分に気づける、
うん
うん、今の自分にすごくこう対話をしたくなる、うん、そういう本になりますね。
素敵です。
はい、それではこの番組は波動セラピスト愛と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がる愛と和音のジョイフルステーション、お楽しみに。Wouldn't you think I'm the girl? The girl who has everything.
throw treasures untold. How many ones